はい、コミックテッドです。今日はですね、ちょっと病院にも帰ってましてですね、来月手術するんですね。で、そこで気づいたことですね。で、本当にね、僕は病院嫌いでね、今回人生初めて入院して手術するんですけども、やっぱし日本って素晴らしいと思うんですよね。やっぱし高額医療制度とかね、あとは、国民皆保険があって、医療負担3割ですね。で、僕の母親は介護保険認定なんで、要介護認定なんで、もう本当に、格安で医療を受けれるわけですね。で、それやっぱり国民全員が払っている保険料ですね。保険料は上がってるけどもね、とはいえ、で、じゃあそこでちゃんと、ね、こうやって地元の大きな総合病院とかでね、高度な医療を受けて自分の人生の、体を使わせるのがメンテナンスができるってことがね、やっぱり素晴らしいと思うし、そこで確かにね、病院の利権とかさ、いろいろあるけど、あるよ、そういう変な意見、変なというかね、そういうネガティブな意見もあるけども、それも置いといて、やっぱりそういうことができる国って日本の独特の文化というか、助け合いの文化と思う一方で、やっぱり保険料が上がっていくのは、これ間違いないし、ね、3割負担、4割負担、5割負担になる可能性ってなってもおかしくないと思うんですよね。今日もね、一応先生と問診して手術の説明とかで、看護師さんからね、説明を受けてね、採血とかやって、体の状態を教えてもらって、これだけいろいろやってもらって、で340円でした。340円ですよ。340円だよ。スタバのコーヒーよりも安いというかね。いや、びっくりした。もちろん今日は何も薬なかったんで、あるけども。それを思うと、やっぱ恵まれすぎっていうか、逆にそこで甘えていることかもしれないと思った。だから、何が言いたいかというと、病院に通わない生活を目指す。病院があるから、高額医療制度とかね、そういう国民皆保険が使えるから、なんか自分の生活、自分の食事、自分のライフスタイル。で、いつも例えば、コンビニ弁当を食べているとかね、そういう甘いものを食べるとか、そういう、ジュースを飲むとかね、本当に僕はね、コンビニで働いてもいいと思うのはね、そういう方々がね、多すぎるんですよ、やっぱし。毎朝、トラックの運転手さんでね、パンとチョコレートとね、ナシドリンクをね、毎日買ってくるんですよね。毎日ですよ。で、最近夏休みに入ったんで、一回子供がね、コーラのね、1.5 リットルのペットボトルをね、本当によく買ってくるんですよね。やっぱしね、で、その子の目つきとか見ると、やっぱしね、なんか子供っぽくないですよね。で、なんかね、これも偏見だけどね、僕コンビニで働いているんで、ね、やっぱし添加物とかね、そういう添加物加工食品ってのはね、そういうことをやっぱし考えると、やっぱしね、僕はあまりこう最近コンビニ食品を、そういう意味で食べるのをね、やめてます、ほとんど。で、ちゃんとスーパーでね、買い物行って、24時間スーパーが近くにあるんで、そこでね、魚とか肉とか買って、ね、そこで、簡単に自分で調理するので、そうやってコンビニ弁当を買ってもらえって言われてね、そういう簡単な料理ができるんですね。で、それだけも違ってくると思うのに、なんかね、そのコンビニがあるわけに、その、毎日コンビニ弁当で済ますとかね、僕ら儲かるから、いいと思うけど、だからそこでこう矛盾があるんですよね。で、これ病院も一緒でね、そういう不正規則な生活をしているから儲かるわけですね、病院もね。だから、一番いいのはね、本当に、やっぱり自己防衛をつける知恵。例えば全部が全部いいかもしれないけどね、添加物、コンビニを使う回数を減らすとか、例えば調味料を変えるとか、そういうできるところからやっていくとかね、そういう極端にこう断食しようとかそういう話じゃなくてね、そこまでなっちゃってもちょっともうすごいしんどくなると思うんで、そういう話じゃなくて、多分できることはいっぱいあると思うんですよね。で、そう炎上線上で病気になっちゃう方もいるしね、すごいね、癌とかなっちゃう方もいると思うしね、やっぱしね、 ぱしね、やばいんですよ、コンビニ食品とかね。うん。で、やっぱしコーラとかね、ああいうものって、まあ、毎回いいけどね、もう、糖尿病になっておかしくないですね。うん。幸い僕は、今回、再尿検査で、そういう糖尿病の毛もなかったですね。若干貧血気味だというふうに言われたんで、今度内科でね、その貧血のチェックをするんだけどね、手術前のね。だから、とはいえ、だから、そんなに感じたことなかったけども、とはいえ、それぐらいで、別にだと思います。だから、本当にね、日本って変な国で、そういう、医療制度が充実しているがゆえに、そこに甘えてしまっている方々が多いと、僕も含めてそう。で、甘えているというか、その、食事とかね、本当に一番大事な食事、を、すごい適当になっている方が、多すぎる。で、コンビニで毎日常連のさんで、本当にね、夜中にね、毎日弁当買いに来る人がいるしね。僕らいいけどもね、でも僕ら強制しないし、別に僕らはコンビニで開けているだけなんで、そこで何を買うかっていうのは、本人の選択にかかってくるわけですね。で、毎回言うように、それの延長線上で、体に、社会毒って言われてるものがね、蓄積されてくると、いずれで、タイムにつながってくると。いうふうに思ってるんで、自炊をする。ね、自炊って言っても、そんな高度な自炊しなくていいと思うし、だから、何が言いたいかというと、素晴らしい医療制度ですね。高度な医療を受けてね、そういうところは24時間やっていて、それで、国民負担3割で医療が受けるって、でもこれ今だけの話であって、多分10年後、20年後にじゃあ同じように医療が受けれるかというと、まずそのね、先生たちも不足してくるし、あとはそういうね、財政も破綻してくるしね、年金も、本当生まれるか分からないって言ってるのに、言っているに関わらず、そういうふうに例えばね、自分が70とか80になった時に、動けなくなっちゃうと。健康で働けるのであれば、別に外でね、稼ぎに行けるかもしれないけどね、あとはね、オンラインスキルとか磨いておけばね、稼げるかもしれないけども、そこまで考えずにね、日々ね、淡々とね、暮らしながらね、好きなもんだけ、好きなものを食べていくと。そして、どんどんそれが体に蓄積されていってね、糖尿病になったりとか、癌になったりとか、そうなっていくと、じゃあ病院に来たときに、じゃあ将来ね、なったときに、本当に高額、医療制度がどんどん高くなっていってね、そうすると、自分がなすすべがなくなるという方は、僕は多いと思います。だから、変に甘えちゃうんじゃなくて、そのバランスを取りながら、そこで自分がどうするかって考えるきっかけになったんで、今回の病気とか怪我がね、怪我とか入院するんだって病院を利用するってことで、改めて学んだことです。もちろん食べちゃいけないわけじゃないよ。別に、もちろんね、だけども、自分が今後、なるべく病院を利用しない方がいい決まってるんで、そうすると、医療保険もね、そんな破綻せずに済むと思うんで、そこを考えてから聞くとね、1% でも改善してくるとね、日本人口1億人いると思うんで、1% 変わってくる。1% 改善すると、1億%改善するんで、それをだけやるだけでもね、僕はいいと思うんで、1% 自分にできることで、例えばコンビニで、回数を減らすとかね、例えば、自炊をする回数を増やすとかね、例えば、ジュースを1本飲む本数を減らすとか、そこでいいと思うんですよ。そこだけもやっていくって、それ合わさることで日本の医療制度がね、保たれていくような気がしました。めちゃくちゃ偉そうな話だけどね。ということで、また、話させていただきます。以上です。